こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。さあ、2月になりました。節分も過ぎ、来週はバレンタインですね。これからは春が駆け足でやってきます。世界で猛威を振るっているコロナも冬とともに姿を消してほしいですね。皆様もどうか感染防止には十分気をつけてお過ごしください。バイブルトーク、いつものようにヨドバシ教会の主任牧師峰野達弘先生が皆様を聖書の見どころにご案内くださいます。それでは峰野先生、よろしくお願いいたします。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。聖書の見どころを尋ねて、創世記のところに少し私たちは足を止めて、そこでの出来事をいろいろ見てみたいと思うのです。エサウというお兄さんとヤコブという弟をめぐって兄弟の間の確執というべき出来事が展開されてまいりましたのを、私たちは嫌がめにも見せつけられてまいりました。しかもこの二人の争いの背後にといいましょうか、それと並行してその二人の両親であるお父さんのイサクとお母さんのリベカとの間のですね、また確執みたいなものがそこにですね絡み合っていたわけですね。お父さんのイサクはなんと お兄さんのエサウを溺愛するんですね。そしてお母さんのリベカは弟のヤコブを溺愛するのです。それぞれが自分の好みの息子を偏愛する、偏って愛してしまうわけです。二人は性格の違う、そして誠にこのそれぞれが個性豊かな、そして特色のある人物でありましたが、お父さんは何としてもお兄さんの餌を本当に身びいきで愛するんですね。お母さんはその反対にイサクをそこでもって本当に溺愛するほど愛するんです。やがてそうした中で弟がお兄さんを騙して、お兄さんから長子の特権、家督の相続権を奪い取ってしまうということになってしまったわけですね。そしてそのことのためにお兄さんの憎しみを弟のヤコブは買うようになりまして、そしてその地を逃れないならばお兄さんの憎しみの家に、怒りの家にですね、それこそお父さんの目を盗んで、 殺されてしまうかもしれない、そんな状況に、このなるんですね。親父が元気なうちは、その目の黒いうちはどうすることもできないが、できないが、親父が死んで、しかもそのもの時がやってくる、もに服する時がやってくる、その時こそ俺の時だと、俺の時が到来した時だと、一気に今までのこの自分の溜め込んできた恨みを晴らしてやる、そしてその弟ヤコブの息の根を止めてやる、その時必ず弟のヤコブを殺してやると、聖書が彼のその時の思いをこう記しているほど、兄は憎しみをこのように、心の中に大きく大きくはらんでいくんですね。そのことを知りましたところの お母さんのリベカは弟びいきでしたから、そのヤコブの命が奪われてはならないのでですね、なんとかして、このうまく難を逃れて、息子ヤコブを救いたい、こういうふうに、この思ってですね、この一策をまた講じるんですね。このお母さんリベカは前にも申しましたけれども絶世の美人だったんですね。イサクはこのリベカにすっかり心を見せられて、結婚したわけですけれども、しかしながらこの美しい、絶世の美人と言われる美しい姿顔立ちを持っていたこのお母さんの頃には誠にですね、恐ろしいというか醜いというか、その風貌外目の麗しさに全く似つかわしくない、そうした醜悪な心を持っていたですね。人は見かけによらないと言いますが、なんかですから見かけの美しさで、結婚したが、結婚した翌日から化粧が剥げて、そうした素顔が、恐るべき素顔が忽然と現れてきたみたいにですね、このちょっとリベカに対して私は失礼な、言い過ぎている言い方をしているかもしれませんけども、皆さんに興味を抱いていただくためにこんなものの言い方をいたしますが、本当にですねリベカはいろいろヤコブという弟息子を溺愛し偏愛するがゆえにですね、この策をそこで講じるんですね。そこでですね、このリベカは夫のイサクに言うんです。この兄のエサウがヘト人の娘を、しかも一人ばかりではなく二人もめとってしまったばかりに、しかもそのヘト人の嫁になった二人の女はなんと絶えず問題を起こして私たちを悩ませることか、私はもうそのことのために生きているのが嫌になりました、どうかヤコブまでがこのヘト人の娘を めとるようなことがあるとするならば、私はもう生きている甲斐がありません、こういうふうにですね夫に訴えるんですね。ですからどうかそうでない、この他のところから嫁をこの役務のためにはめとってくださいと願わくば、この自分の兄のところの娘、それを嫁にもらうようにでもしてもらえないだろうか。それならば自分は心安らかに生きていくことができるから、こんなふうにですねこの言うんですね。そのくだりをちょっと読んでみますね。創世記の27章の46節からですが、リベカはイサクに言った。私はヘト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘からあんなヘト人の娘をめとったら、私は生きている甲斐がありません。これを聞きましたところの夫のイサクはヤコブを呼び寄せて、そして言ったんですね。お前はカナンの娘の中から妻を迎えてはいけない。つまりヘト人の娘の中からこの兄のように妻を迎えてはいけないと。ここを出て、パダンアラムのベトエルおじいさんの家に行き、そこでラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさいと。どうか全能の神がお前を祝福して繁栄させ、お前を増やして多くの民の群れとしてくださるように。どうかアブラハムの祝福がお前とその子孫に及び、神がアブラハムに与えられた土地、お前が起立しているこの土地を受け継ぐことができるように。こういうふうにですね、弟ヤコブにお父さんのイサクは命じるんですね。と同時に、その前途を祝福して、そういう約束を交わすんです。でこれはお母さんのリベカ、イサクから見るならば妻のリベカの願いを叶えてですね、死んでしまう、もう生きてなんかいられない、ヘト人なんか雇うな、この子めとるならば、こういった奥さん思いでですね、それならばその妻の意中にあるところの妻の郷里、そこに、ベトルという、妻のリベカのお父さんがおり、そしてそこにはこのヤコブにとってはおじさんにあたるところのリベカのお兄さんですね、ラバンがいると。そのラバンのところには娘たちが複数いるので、その中の一人をめとりなさいと。そしてそのためにこのところからお前は早く出て行って、兄のその殺さんとするその手から逃れて行くことが良いだろうと。こういうふうにですね、イサクはそこでことを命じるんですね。ぞっこん惚れ込んでいたといいましょうか、そこの家にですね、この奥さんの言葉と思いに、彼は屈して、 そしてその意を遂げさせるように取り計らうんですね。このようにしてですね、いよいよこの奥さんリベカペースにことが進んでいきます。まあリベカに愛されましたところのヤコブはこのお母さんの家にまたもや難を逃れることができ、そして父からの祝福は手に入れ、なおかつさらなる父から今度は祝福をさらに受け継ぎながらですね、その父の命ずるところ祝福するところに従って兄の手から難を逃れて、そしてお母さんの郷里に彼は旅立っていくんですね。ヤコブはイサクに送り出されてパダンアラムのラバンのところへ旅立った。ラバンはアラム人ベトルの息子で、ヤコブとエサウの母リベカの兄であったとこう書いていますね。まあここで、ちょっと皆様方はこの疑問を持たれるかもしれませんが、その疑問というのは2つあるかと思うんですね。1つはですね、先ほど来から峰野の話を聞いていると、何か兄のエソーはヘト人の娘を、しかも1人ならず2人も同時に妻に迎えたというようなことを言ってたようだが、聖書では一夫多妻を認めているのかという疑問ですね。がもう一つの疑問は何かというとですね、それはこの今ヤコブに、嫁を取らせようとしているわけですが、その嫁はですね、なんとお母さんのお兄さんの娘だということですね。言ってみますと血縁関係のあります、そういうですね、相手なんですね。言ってみると何か近親関係にあるところのそうした結婚をここでは、奨励しているような書きぶりであるわけです。いや書きぶりではなくてまさにそう書かれているんですね。その昔この頃のイスラエルでは一夫多妻が認められており、そしてですねこの親子兄弟みたいな間での結婚はこの禁じられておりましたけれども、少しさらにその感覚がといいましょうか、関係がその遠のいているところのそういう親戚関係の間の結婚ということは許されていたんですね。で、このことについてはいろんな理由があるわけですけども、あの遊牧民たち、あるいは絶えずこの外敵などが多い時代の人々は何としても子孫を残していかないと子孫が絶滅してしまうというその危機にですね、さらされていたことのために、この一夫多妻あるいはある種の感覚を置いたところのそういう近親といいましょうか、親族、そういう中での結婚というのが許されていたなどとも言われます。ともあれ、そういう時代背景の中にあったんですね。そういう中でこのヤコブは一つはお兄さんの難を逃れるためこの旅立っていきます。一つは嫁探しのために出てまいります。そして彼はその
行く先の地を訪ねるためにはるばる、自分の身内をそこで同道しながら旅を続けていくんですね。ある面では結婚の楽しみとか喜びとかというよりもそうせざるを得ない複雑な事情の中で、一番は兄から命を狙われるというそういう脅威の中で難を逃れていくのです。まあいろいろお話をいたしてまいりましたことですが、中途半端の世ではありますけれども、まあ、ここでもって今日のお話を終えて、また次回この続きのお話をしたいと思いますが、人間のこのような現実、いかにも何ともいやらしくも思われる、時には聞くに耐えないと思うようなそういうやり取りがある中で、実に人間のそのような愚かさや罪深さや過ちや人間のそういう苦悩や戦いの中に、実は神の不思議な愛のを見て、救いの見て、憐れみの見てというものが述べられているんですね。そして人間の成したることが本当に神の恵みの中で、それが全く新しいものにへとこの作り変えられていく、そこに聖書の何とも素晴らしいこの魅力といいましょうか、これを神の摂理と申しますけれども、そういう神の深いおぼしめしによるところの人間の歴史のそこに刷新、そして変革、そして救い、そして祝福というようなものが訪れてくるんですね。まあ、次回以降またそれらを追いかけてみたいと思います。ではごきげんよう、さようなら。
我々
我さえも愛したもう。リバイバル聖歌71番、関根信義さんの歌でした。イサクの子エサウとヤコブについての波乱万丈のストーリーを創世記25章から美濃先生がもっと詳しくお話しくださいます。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは、次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。